皆さんこんにちは。一口 PKI 第17回エピソード17をお届けします。今回もお相手はゆりかと
ひとけいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日は最初の一口目の PKI は、前回の落ち棒拾いというか、復習というか、フォローアップというか。
はい。なんかあれでしたよね。デッツエンクリプトの、あの、インシデントの話をしましたけれども。
はい。
90日と1秒の証明書が発行されていたということが、その、CPS の違反なのじゃないかということで、それがインシデントになって、で、実際に対応されましたっていう流れだったと思うんですけど、まあその、レッツエンクリプトの対応が、なんかちょっと繊細すぎたんじゃないかっていう意見も、どうやらあるようです。
なるほど。
まあ、90日と1秒が、90日じゃないということもできるし、まあ、91日かという、90日と1秒が91日かというと、
91
日ではないような気もするし、なんでまあ、解釈次第で、CPS 違反ではないっていう風に、いうこともできなくはもしかしてなかったのかなと、まあそういう意見があるということを受けて、私自身も、なんかちょっと強めの対応だったのかなというような気はしてきました。
なるほど。
それで、その、結果的に、CPS の変更が行われたんですよね。その、100日、レス残100日でしたっけ？じゃあその CPS をレス残100日に直したんであれば、ねえ、90日と1秒のまま行くっていうこともできなくはなかった。けど、でもやっぱり気持ち悪かったかな。90日と1秒の証明書を出し続けて、つまりその秒単位の処理は入れずに日単位の処理で継続していきますっていうことにして、 CPS をレッスザン100日に直して、それは CPS 違反ではないっていう、風な対応も可能だったような気がするけど、でも実際にはそのかなり厳しめの、考えられる中で一番厳密な、その90日を足して1秒引いて、90日と1秒にならないようにしたみたいな感じの対応が取られたんですよね。
そうですね。今後発行する証明書に関しては、秒単位で考えて、90日00秒まで。
で、その90日00秒までっていう風にしちゃうと、今度はじゃあ、ブルー秒がある日は90日と1秒になっちゃうと思うんですけどっていう感じ。まあでも、それは、その CPS をレスザン100日にしたから、OK っていうことにはなってるんだと思うんですけど、なんかちょっと。
ウルー秒の時は、どうなるんだろう。ウルー秒って、59秒の次が60っていうのが入るんですよね。で、60が終わって、00秒が。入るので、
それは、いくつか前のエピソードで話した、ベースラインリクワイアメントで、1日って何秒ですよって決めてるっていう話、あったじゃないですか。
はい。
あれの話の中で、ウルー秒がある、 その最後の1秒っていうのは、次の日として扱われるっていう風に書いてあるみたいですね。
ああ、そうなんだ。
難しいけど。
あれ、そうだったか。ちょっと勘違いしてました。
あ、本当ですか。自信ない。私が間違ってるのかも。数秒ね。
でも今から発行するときは、90日後ぐらいわかってるけど、あれ、この話した気がすんな。一年後とかだと、そこにウルー病が入るかどうかわかんないわけですよね。
あ、確かにわかんない。
だから、その、有効期限の、有効期限のノットビフォアとしては、普通に計算して00秒までって書かれるわけですよね。
うん。
で、ウルー病自体は、59秒で謎の60秒っていうのが入って00秒になるから。
うん。難しいですね。
よくわからなくなりました。
そういう問題を回避するために CPS を90日っていうことにしなかったのかな？わかんない。それが正しい解釈かどうかわかんないけど。
そうですね。CPS は証明局の運用ポリシーを定めているものなので、証明局が、まあ、どういう証明書をここでは発行しますかということをやると。で、インシデントレポートを読む限り、彼らのレッツインクリプトのその CPS、こういう運用しますよと書いてある CPS は、そもそも、その有効期間について2つの箇所で言及してたと。で、それ1個が90日ですよと書いてあるところで、1個が100日以下ですよと書いてあるところだったということなので、そこの記述の整合性じゃないか、まあ、その言い方を同じにするってことはそもそも必要だったっていうふ
う
に読み取れたんですよね、私は。なので、今回のことを受けて、まあ、そこの2つを合わせましょうと。いうのは、そもそも、まあ、必要だっただろうと。で、それを書く上で、まあ、こういうことが起きるし、90日と1秒になって、その秒計算になってる箇所も他にあるだろうから、何日間みたいな表記は、その秒計算をそもそも組み込んで設計してないから、今。100日以下にしましょうと。そういう言い方にしましょうと。
未満？
あ、未満。未満。未満にしましょうと。なので、要するに、その、秒計算にそもそもしていないので、日にち計算かな、日にち計算にしているので、そういう言い方にしましょうと。
難しい。なるほど、わからん。
なるほど、わからん。わ、
うん、
かんない。
ね、今の、まあ、でも、結果的に、ウル秒で1秒増えたとしても、CPS 違反にはならないっていうことで、OK だねっていう感じの会話が、あのバグジラのスレッドの中にありました。
まあそうですね。運用国のポリシー違反にはならないし、かつ、まあ、そもそも100日も90日も91日も、ベースラインリクワイメントとか、みんなで取り決めている RC だったり、リクワイメントに違反はそもそも、いずれにしろならないので、いいかと。でも、このあたりきちんとしなくてもいいか。いいのか。
まあ、いいってことであってほしいですけど。なんかね、難しいというか、まあ、ウル病の影響で、例えば、ベースラインリクワイメント違反になって、証明書の大量を再発行しないといけないとかっていうシナリオが出てきちゃうと、ちょっとバカバカしいですよね。
非計算。
本来やりたいことからはちょっと離れるような感じがあります。
まあ、それによって何かの攻撃が可能になるとか、脅威が出てくるというか、脅威に狙われる隙が出てくるというか、っていうのがあるのかどうなのかっていうとこがきっとポイントなんでしょうね。ただあのインシデントレポートでも言われていたように、その、こう、非計算で考えてたところが、そういうインクルーシブだとか、そういうことになると、秒計算で考えないといけなくなっちゃって、そこは問題提起されていたので、 まあ、この間のルービオの話、これ、しっかり、そういう感じで、だんだんだんだん、こう、整合性が取れるようになっていくのか、なんですかね。
ですかね。なんか、他の問題への複製のような雰囲気が、まあ、ちょっと残る感じが、あるな。
1秒単位でしたとき、まあ、そのウルビオだけじゃなくても、時刻がずれてるときに証明書が有効、期限がずれちゃうっていうのがよくあるんですけど、
うんうん、
1秒ぐらいみんなずれてるから、
うん、
そういう問題とか出てきちゃうのかな。現実のプラクティカルなシナリオだったら、1秒くらい、もうその、1日前ぐらいにはその証明書を切り替えておけよみたいな感じになるのかもしれないですけど。
そうですね。ちょっと秒単位で執行検証のあれこれっていうのはちょっと、まあいや、そもそもインターネット経由だし、執行検証も。なんでそこで1秒っていうね、時間がどれぐらいの厳密さを出せるかっていうとなんか難しいような。
プラクティカルな話と本来どうあるべきなのかっていう話はもう分けて考える必要がまあそもそもあるとして、現実的にはその CA 局が発行する証明書とかってそういう時刻ずれとかの関係とかも含めて、まあ余裕を持って期間を設定したりするんですかね。こう夏休みの宿題みたいに最後の日に全部やるみたいなことはせずに、ちゃんと前もって更新したり、何日間以内であることみたいな時の場合は、マイナス1日ぐらいしてやっておくみたいな感じのことを組み込んでたりするんですかね。
それは実際の証明書を発行される立場の人がってことですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
それはやっといてほしいですね。
なので、例えばね、今回も90日ですよっていうのがベースラインリクアーメント上は、全然300何日とかよりも少ないわけで、
うん、
そういう感じで300何日ってリクアーメントに決まってんだったら、その日付ぴったりにこう、ギリギリを狙うんじゃなくて、
うん、
1日ぐらい小さめで CA 局は対応しとくみたいな。まあ、CPS で、例えば90日って書いてあるのだったら、89日ぐらいで発行しとくみたいな。あ、でも、90日にしますって書いてたらもうダメなのか。
その、レス残とかじゃない値で書いてあったらちょっとあれですよね。
難しいですね、運用は。
難しいし、で、なおかつ、なんか、ね、今回すごく厳密に対応されたっていうところが、なんか、その、これぐらいの厳密さで、その、ポリシーとか、リクワイアメントとか、RFC とかっていうものを、その厳密に取り扱って運用しているんですよっていうことが示されたというか、そういうね、事例があると、こう、今後も多分これぐらいの感じでやっていく流れができちゃう。できちゃうって言うと変だけど。ちょっとなんかね、その、どちらかというと厳密よりでやることが望ましいっていう、なんていうんですか、世論アトモスフィア、雰囲気が醸成されているように思われました。
そうですね。
私の第一印象も、あ、厳密にやって偉いなっていう感じで受け止めたんで。まあでも、一歩立ち止まってよくよく考えて、本当にやりたいことってなんだっけっていうことを考えると、その、なんか、厳密であればあるほどいいっていう単純な価値観でもないのかなっていうのはちょっと思ったかな。その、1秒。
そうですね。
まあ、なんていうのかな。厳密に対応されたという事実があり、それがいいとか悪いとかっていう、なんだろうな、難しい。それが正解だったんですかね、果たして本当にという意見もあるっていう感じですかね。
そうですね。まあきっと、こういうふうにいろんな出来事を乗り越えながら、これは、どういうふうに解釈するべきだったのか、どういうふうにやっていくべきなのかっていうのが、こう、揉まれ揉まれていより洗練されたものに なっていく過程の一つであれば、こういった形で議論が進むのはとてもいいことですよね。
こうなんか問題が顕在化したところだけ解像度がどんどん高くなっていくみたいな感じになってるような気もちょっとするかな。
まあでも現実問題、そのこれが完璧だろうと思って、完璧ではないか、これがいいだろうと思って RFC やリクアイメントが今できて、こう運用されていて、一気に全部が議論されることを、一気に全部を見直したりとかはできないので、やっぱりこういう問題提起されたところとか、問題が起きたところから直していくっていうのが現実的なんでしょうね。そういった意味では、レッツエンクリプトのインシデントレポートで、まあ、こういう解釈だったとか、あとは、まあ、そもそもの問題は、そういう秒で考えてないとか、こういうふうに作られてないっていうのを、みんなどう思うかっていう問題の提起になってたような気もするので、そういう意味では、非常にいいレポートとしてまとまって、例えば、うちうちにその報告があって、ああ、もうこれは日付計算だから、で、その派遣者に返してるだけだったら、こういう形にはみんな、問題のありかには気づけなかっただろうし、そこで議論も巻き起こらなかったでしょうから、そういう意味ではいいインシデントレポートだったなぁと。
ディスカッションボードみたいなところにはもう本当に何にも関係ない人も、普通に登場してましたもんね。
そうですね。
ちょっと思ったんだけどさ、みたいな。普通の、普通の人ですみたいなことを宣言しながら。
でもそれすごい、必要ですよね。
なんかいいなと思った。
詳しくない関係なく、それについてどう思うのかっていうことを、みんなが興味を持って言えて、かつ、その、詳しい、あるいはそのステークホルダーの人たち、実際にそれを運用しているとか、の人たちだけが、なんて言うんだろう、専門家は黙ってろみたいなことを言ってると、いい議論の形成にはならないので。
まあその、ハンドルが難しくはなっていく可能性はあるけど、でも、その、本当に誰でも投稿できるところでね、議論されるっていうのは、環境としてはすごくいいですよね。
はい。
フロム、ジェネラルパブリックから来ましたって書いてる人もいました。
いいと思います。そう考えると、インターネットって素晴らしいですよね。今までだったらそういう指揮者の会議みたいなところが物理的に行われて、そこの会議に行ってる人しか議論が行われなかったかもしれないんだけど、インターネットのこういう誰でもアクセスできるパブリックの場所があって、ご家庭の誰もが持っているスマホから、ちょっとジェネラルな一般人なんだけどとかって、議論に参加できる、あるいはその議論を見にすることができるって、インターネット素晴らしいですね。
いいですよね。インターネット大好きです。
インターネット大好きです。
はい。
もうね、インターネットを提供してくださっている方々にはもう足を向けて寝られません。
はい。もう本当に毎日使ってます。
本当にね。いろんなね、光回線を引いてくださってる方とか。
海底ケーブルとかね。
水道止まったら困るぐらいインターネット止まったら困りますもんね。
困ります。何もできない。
ええ。
何でしたっけ？あとあれです、あれです。1ビットの話もしたじゃないですか。
1ビット。
前回。なんだっけ。ビット反転した話か。マークルツリーが壊れた。
はい。宇宙船で、ビット反転しちゃった話。
それ自体とは直接関係ないんですけど、1ビットの話というので思い出したエピソードがあって、昔、オープン SSL で鍵生成をすると、公開鍵の1000ビットが0になっちゃった場合、鍵帳が2000、1ビット少なく、1024ビットとして鍵生成をして、1000ビットが0になっちゃったら、1023ビットとして扱われるっていう問題があったなぁということを思い出しました。
懐かしい話。
2000、 いつぐらいだろうに、なんかちょっと話題になって、あの、私自身も当時、関わっていたスクリプトに、なんたらかんたらみたいな、戦闘ビットがゼロになった時、なんたらかんたらみたいな処理を入れた思い出がありますという話と、
うん。
あと、鍵帳っていう言葉、
うんうん。
Windows のキーボードで入力して変換しようとすると、科学技術帳を短くした鍵帳っていう感じが出てくるっていうのを、なんか、この話をするためのノートを書いてて、鍵帳っていうのを変換したら、科学技術帳の鍵帳になって、あ、懐かしいと思いました。
鍵帳って、マイクロソフト IME って言ったらいいのかな、日本語の。私、ちょっと文字的なものに詳しくないんですけど、あれだと、多分、鍵の長さっていう変換ってデフォルトで入ってない。
うん、そうみたい。
かも、そもそも、うん、他の、なんだろう、やつだと入ってるかもしれない。
あ、そもそも、鍵帳っていう言葉があるんですかね。我々の方言なのではないか。
そういうこと？キーレンスですよね。
うん、
アメリカ、アメリカじゃないや、英語だと、二文字のワードなので、
うん、
鍵帳。
うん
と、まあ直訳するとそうなりますけど、日本語だと、鍵帳。
鍵帳は一応、検索すると出てくるといえば出てくる。
そうですね。これいつ、鍵帳っていうのは、いつ誰が作ったんでしょうね、
うん、
この日本語。ね、誰かが作ったんでしょうね、そういう。
うん、
しかも、デジタルの世界になってからですよね、きっと。
うん。まあ、あまりにも変換で出てこない。長く使ってると出てくるようになると思うんですけど、今私のパソコンで鍵帳の話をするタイミングがそんなになかったから。
いや、変換はね、うん、大変ですよね。この間の雑談で日本語難しい、うん、漢字難しいもありますけど、変換も難しいですよね。
変換難しい。罠がありますね。
うん、
あの話した後に、
はい。
エピソード15聞き直したら、もう100回ぐらい湾曲って言ってて、めちゃめちゃ面白かった。二人で。
だってもう。
二人で何回も何回も。
だってもう今の今まで湾曲だと思ってましたもん。
もうなんなら私今後も間違えると思います。
でもね、これだけパブリックな場で指摘されたので、さすがにもう恥ずかしさとともに記憶に定着しました。はい、うん、でも間違ってる読み方いっぱいあるんだろうな。
いっぱいありそうだな。
何個ずつの、すに点々のずつと、すに点々のずつと、
はいはい、
なんかそういうすとつがどっちが出てくるかっていうのを、頑張っていつも勉強したら覚えたりしようとするんですけど、
うんうん、
もうそれだけはもう身につかない。どうしたらいいのか。
うん、どっちが正解とかあるんですか？
ずつあります。
そうなんだ。
だから、さっきの変換で、
うん、
つとすを間違えてやってるとちゃんと変換されないみたいな。
へー。あ、送り仮名的なやつってこと？
そうですね。とか、例えば、ちょっと、それは間違わないだろうっていうのはあるかもしれませんけど、
うん、
頭が痛いの頭痛があるじゃないですか。
はい。はい。
それを、すに点々の頭痛ってやると、うんうん、ちゃんと変換は出てくるけど、す、
うん、
に点々の頭痛ってやると変換出てこないみたい。
はい、はい、はい、はい。
で、変換が出てこなくて、これ私、すとつを間違えているんだなと、気づかされるというか。
まさにそれ、気づくと気づくであるかも。
あー、気づくはどっちだっけ？つだっけ？
気がつくの方は、図に点々で、
うん、
信頼を気づくとかの方は図なんですよね。
あー、そうだ。
うん。
あれ、難しい。
難しいですね。もうこの話一生できますよ。
一生できる。あれはどうやったら、身につくんでしょうね。私、 日本語がかなり能力が低い方で、勉強してるんですけど、本とかも読んでるはずなんですけどね。うん、
大丈夫、大丈夫。テクノロジーにサポートしてもらいましょう。
これ違いますよっていう。
なみなみとか出るから。
そうすると私の頭はバカになっていく一方ですね。音でね、最近のワードとか全部綺麗に直してくれますし、
うん、
なんならなんかチャットアプリとか、
うん、
メールの返信とかのアウトルックとかだと、
うん、
日本語はないのかな？英語とかだと、うん、その内容を読み取って、
うん、
適切な返信をサジェストしてくれるんですよ。
あれ超便利ですよね。
うん。それをね、ポチッと選択すれば、それっぽい英語で返信してくれるって。うん、あれほんと便利ですよ。もうすでに、でも、考える力を失ってますよね。
本当にそれ思います。あ、私操られてるなと思う。操られてる。導かれてる。
導かれてる。でもそれはきっと、そもそも正しい知識がないと、
うん、
導かれてる方向が正しいのかどうかわからないでしょうから、
うんうんうん、
それを判断する力は、やっぱり持ってないといけないわけで。
まあ、厳密にはそうですけどね。でも、このまま行くと未来どうなってるかとは思うかな。
そうですね。もっとこう、ちゃんと、ね、間違うことが少なくなってくればいいのか。でもなんか、
保管なしに、レシーブとビリーブを正しく綴ることができないです。
お
もう英語の綴り鬱陶しい、めんどくさい、難しい問題は本当に一生喋れるので。
綴りね。
ちょっとこの辺にしときますか。
綴りはね、
うん、
綴りは、でも綴りだいぶネイティブの方は間違えている。
あ、ほんと？
学生時代、学生時代、綴りは私よりもひどかった友人が、ネイティブの友人が山のようにいて。
気づけられるな
ぁ。うん。ゆりか、綴りちゃんとしてるねって言われた。まあ、ちょっと私が行っている学校がそんな高いレベルの学校じゃないという前提で、お話をしなくてはなりませんが、ネイティブで英語だけをずっと喋っている方々でも、綴りは非常な、まあ確かに覚えないといけないですもんね。
うん。漢字覚えるのと多分似たノリでしょうね。
うん。うん。で、より最近ややこしいのが、
うん、
イギリスとアメリカでちょっと綴り違うものとか。
ああ、スケジュールですよね。
とか、センター、うん。
センター。確かに確かに。
なんとかセンターのセンターも、セントレ。
セントレ。
セントレって書くのと、センターって書くのと、あれがね、難しい。とかね。
うん。
うん。エグジットとね、エキサイトもずっと書き間違えてる、私。
あエクセプトとエクスペクトとか。あと、あれですよ、ほら。アービタリーコードエグゼキューションの。アービタリーの R 多すぎ問題。
ああ。
しかも思ってる。思ってるとこと違うとこにある R。あれ納得いかないです。
あとね、仕事上で私脆弱性っていうバルナラビリティっていうのを、まあもう日に100回ぐらい書くんですけど、あれちょっと難しすぎて、なんであれを割り当てたのかと。英語圏の。英語においては、なぜ脆弱性を示すものにあれを割り当てたのかと。うん、まあ日本語でも難しいですけどね、脆弱性って。漢字で書ける自信ないですけど。
うん、
ああいうなんか謎に難しいのとか、L が1個なのか2個なのかとか、なんとか D みたいなので。
うん、重なるの M だっけ R だっけみたいな。
どの言語も難しいです ね,
ね。
この世で一番簡単な言語って何なんだろう。
多分英語だと思います。
そうなの？
そうなんじゃないかな。
そうなんだ。
うん、
そうかも、
うん。
英語かな。
英語のような気がしてるんですけど。
そうなの。まあ何が一番簡単なのかちょっと公平な目線では比べられないものかもしれないですけどね。
う うんうん、
はい。すいません、はい。この話をすると。
この話一生できる。
一生できますね。
はい。もう一口参りましょうよ。
もう一口。そう。はい、PKI のね、ちょっと雑談パート先出ちゃいましたけど。PKI のもう一口ね、私今日ちょっとね、共有したいネタがありまして。
はい。
BeMe という、BIMI。
初めて聞きました。
はい。BeMe という、一口でタイトルを言うならば、BeMe というものが、Gmail、メールのね、うん、Google さんのメールの Gmail で、BeMe の VMC が一般提供開始になりましたっていうニュースなんですけど、
うんうん、
先日ね。で、これ、じゃあ何なのかと言いますと、これはですね、平たく言うと、メールの送信元の人を認証して、かつ、その認証された送信元の人の指定するブランドとかのロゴマークを、メールの、クライアント、メールクライアントの UI にそのロゴを表示してあげましょう。という企画です。これはなりすまし対策として期待されている技術なんですね。
うんうんうんうん、
で、BeMe 自体はどれくらいだったかな？私が認識してるのは2019年ぐらいに盛り上がり始めまして、
うん、
もっと前から企画とかいろんなものはできてるんですけど、2019年頃に一回話題になって、その頃に私がですね、
うんうん、
ツイッターで、BeMe ってどれぐらい使われてるんでしょうねってこうつぶやいてたのが、今一般提供が開始になったという。
はあはあ、あ、じゃあ3年ぐらいの時を経てってことなんですかね。
私が認識してるとか、ただ2019年にその盛り上がり始めた時がですね、その BeMe っていうその送信元を認証してロゴを表示してあげましょうという、
うん、
そのものが、いろんな、それも PKI を使っているので、認証、証明書を発行する認証局さんのサポートとかいろんなのがいるんですけど、うん、まずそういう証明局さんだとか、もちろんメールに関わる技術なので、メールクライアント側が対応しないといけないので、
うん、
メールクライアントさんとかが対応するんですけど、その時は、アメリカのヤフーメールだけが、そのヤフーメールを使ってる場合には、送信元が偽装されてない場合は、ちゃんと企業アイコンが出ますよっていう、その BeMe をサポートしてたんですけれども、2019年の時に、そういう、他の使用名局さんとかもサポートを始めたり、Google さんが Gmail で、来年、2020年に、ベータを開始する。Gmail でできるようにベータを開始して、で、今、2021年のこの7月に一般提供開始して、
うん、
まあ誰もが使えるようになりましたよと。
うんうんうんうん、
なので、この2、3年、その私が目にしてた注目度が高まってたっていうのはそういう流れがあって、企画自体はそれよりも前から、徐々に、できてたんですけれども、やっぱりそういう広いサポート体制ができてくると広く使われ始め、出るのかなと。思います。
これを PKI を使ってやるっていうのがあれですね。そうなんだっていう感じ。
はい。で、これ、そうなんです、そうなんです。これはちょっと面白くてですね。
うん、
まあ、ちょっと丁寧に、私が調べた限りのところを共有するとですね。まず、メールって、なりすましのメール、本人じゃない、人から、まあ、企業を語るフィッシングメールとかよく送られてきて、
うん、
その送信元が、その、表示されていたり、する人とは違うところから来るなりすましメールというものが多くて問題になってますと、
うん。
で、そういったものを解消するために、SPF、
うん、
センダーポリシーフレームワークとか、DKIM、うん、ドメインキーズアイデンティファイドメールっていう技術が、うん、まあ、発達されてきてますと、
うん。
で、センダーポリシーフレームワーク SPF の方は、送信元のメールサーバーの IP アドレスが正当なものかどうかを判断。受信側が判断しましょう。
うん、
で、DKIM の方は、 それの、進化版っていうか、まあ、ちょっと違う形で、D 期目の方は、その送られてくる、メールのメールヘッダーに電子署名を付加して、送信することで受信サーバーが本当に、送信サーバー、正当な送信サーバーから来てるものか、なりすまじじゃないものかを、確認しましょうという技術ですと。うん、で、まあ、SPF と D キムと2つ送信元の確認の技術としてありますと。
うん、
ただ、その2つは、そういう確認、正当な送信元なのかっていうことを確認検証した後に、違った場合には、認証に失敗した場合は、メールをどういうふうに取り扱うかっていうのは、受信側の判断に任せられているので、
うん、
仮に、送信元の認証、確認が失敗した場合も、まあ、そのまま届けられちゃったりする場合とかもあったりとかするというような問題点が指摘されていて、
うん
うん、まあ、そうした SPF とか DKIM の挙動を補強するために D マークっていう技術がまあ提案されている。ドメインベースドメッセージオーセンティケーションレポーティング&コンフォーマンス、DMARC、D マークっていうものができましたと。それにおいては、そういう失敗した時にどのようにメールを処理すればいいかを、送信者側が受信者に対して、ポリシーと呼ばれるレコードを DNS 上で公開しておくことで表明すると。
うんうん、
そうすると、受信者側は認証に失敗した場合は、送信者は、こういうポリシーで処理してほしいと言ってますな、ということを確認して、処理できる。きちんと認証に失敗したものに処理できるってことになりますと。で、かつ、送信者側は受信者から送られてきた、レポートとかを、こういうものをし、認証失敗してますよとかいうのも、受信サーバー側がいろいろレポートを送ることができて、フィードバックの仕組みがあると言ったらいいんですかね。
うん、
送信側も、問題点を、確認したりだとか、他になりすましてるやつが、どれぐらいいるのかっていうこととかを確認して、うんうんうんうん、迷惑メールの対策に役立てていくことができるということで、今その SPF と DKIM なりすましの防止の技術プラス、うん、D マークっていうものできちんとポリシーで全体を制御して、迷惑メールが受信者によって読まれないように、まあポリシーで制御しましょうっていうのが、できてますっていうのが、まずありますと。
うん、
で、今回、話題になっている、ブランドインディケーターズ・フォー・メッセージ・アイデンティフィケーション、BIMI、BIMI と読むらしいんですけれども、
うん、
このブランドインディケーターズ・フォー・メッセージ・アイデンティフィケーション、BIMIっていうのは、Google さんが提唱イニシアティブを一つ持っているのかな、うん、まあ、その業界で、提唱されている技術の方で、この DMRC、今こう説明してきた、D マークの技術が、確立されているものにプラスされるもので、うん、D マークがやられている SPF とか DKIM プラス、D マークができている環境に、
うん、
それによって D マークでちゃんとこれは正当なものですよ。SPF か DKIM プラス D マークで、これは正当な送信から送られてきて、かつ、まあ、ポリシーで確認されて届けられたメールですよと来たものに対して、受信者側は、ユーザーさん、
うん、
受信したメールを受信したユーザーさんは、それを知ることができない。その結果を今は、視覚的にすぐ判断することができないわけですよね。これは D マークによって認証されているメールだとか。
うん、
そこに対して、ユーザーさんに、これは D マークによってきちんと認証されているメールだということがわかりやすくなるように、D マークによってきちんと認証が成功したものに関しては、
うん、
メールクライアントで、よく送信者の名前の横にちっちゃい丸で、アイコンみたいなのがついてると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
そこのアイコンのところに送信元の表示したい企業アイコンだとか、
うん、
そういうものを、 表示しましょう。
うんうんうん、
そうすると、ユーザーさんは、メールを使ってるときに視覚的に、その企業アイコンが、こう、メールにこう、ぴょっと出てるものは、ちゃんと認証されて、なりすましじゃないものだと。
うんうん、
D マークによって、なりすましじゃないと分かっているものですよと。
うん、
そういう、D マークによって認証されたものを、視覚的にユーザーさんにもきちんと分かりやすくするようにするのが、このビミーっていう技術ですと。で、このビミーのところに、どういうふうに証明書が関わってくるかというと、D マークで、D マークが完了した後に、ビミーを利用するときには、送信元ドメインの DNS にビミーレコードっていうものを登録しとくんですね。
うんうん、
そうすると、そのビミーレコードには、自分がそこに、送信元が、ユーザーさんに表示したい企業のロゴ画像とかに HTTPS でアクセスして、
うん、
できるように URL を設定していくと、
うんうん。
で、その画像の正当な自分たちは持ち主ですよと。まあ、誰でも企業ロゴをリンクしちゃったら、まあ、あれなんで、自分たちの、トレードマークとかをちゃんと持っている自分たちの正当なものですよってことを証明するために、ここに証明書を使って、
うん、
認証しましょうと。
うんうんうんうん、
いうのが、ビミのそのレコードのところで追加で PKI で補足している技術なんですね。で、それに使われるのが、VMC と言われる Verified Mark Certificate というタイプの証明書を企業は取得して、自分自身のロゴに対して、証明書をつけて、認証できるようにすると。
うんうんうん
う
ん、
っていう、だから企業側は、D マークをまず設定しますと。
うん、
その上で、ビミーレコードと、VMC のサーティフィケートを取って、企業ロゴをちゃんと、認証できるようにしときますと。
うん、
で、受信側は DMRC の認証をやった後に、そのビミーレコードを確認して、企業側のロゴを確認して、その VMC、証明書の検証もして、できると、うん、そのロゴをユーザーさんに表示して、これは確かに、D マークで、認証されたなりすましじゃない証明書じゃないメールであって、かつこのロゴはちゃんとその、ビミという仕組み、
うんうんうんうん、
VMC 証明書によって支えられているビミという仕組みによって、ちゃんとした企業のその商標権持ってるもののロゴですよと。ということでユーザーさんはなりすましメールとそうじゃないメールの見分けがつくと。いう技術なんですね。そうすると、なりすましメールとそうじゃないものっていうのが区別しやすくなりますし、今まで SPF とか DKIM とか、まあ、あとはその D マークを導入する、まあ、メリットと言ったらあれですけれども、企業側にとってメリットっていうのが、まあ、いまいちちょっとなかったというか、
うんうん、
まあ、なりすましメールじゃないものをきちんと送信できるのはいいことなんですけれども、企業側にとってもちゃんとブランドのロゴをユーザーさんに私たちのものはちゃんと、表示できますよと、
うん、
いうことがなることによっていいですよ。今までもその、署名のね、そのメール自体に署名をして、送ってると、署名のマークが出てたりとか、することありますけども、うんうん、その、ドメイン、送信元ドメインの認証をすることで、まあ、より導入しやすい形で、
うん、
かつ、ブランドのロゴもきちんと表示されることで、まあ、より、安心できるブランドにもなるし、ユーザーさんにとっても、わかりやすくなるということが期待されていると。
うん、うん、うん。
うん。で、今までは、アメリカの、ヤフーさん。
うん。
とかですね。今、ベライゾンメディアに統合されちゃってるのかな？ アメリカのヤフーさんとか、AOL、アメリカでは、
うん。
大人気の AOL さんとかですね。あと、ファストメールとかが、まあ、サポートしてたんですけれども、ここに、2019年に Google さんが、うちも Gmail でこれをやります。
うん。
Gmail と、あと Google Workspace の方ですね。
うん。
やりますと、宣言しまして、2020年にテスト、パイロットが始まりまして、いよいよ2011年のこの7月から、一般提供で皆さん利用できるようになりましたと。
うん。
うん。なので、Gmail を使っていて、人の顔、アバターとかが出てくる、丸い。
うん。
送信元の丸いところに、企業ロゴが入ってるのは、その、
はいはい。
微が使われているやつですよ、と。
Gmail の画面だと、Gmail 使ってる人同士だと、その Gmail アカウントに設定してるアイコンが出たりしますが、それを、うん、その、まあ、メールって本来ユニバーサルなメッセージングの手段だと思うんですけど、その Gmail の中でだけじゃなくて、いろんなメールクライアントでそれを実現できますっていう、その、自分のプロファイルとして自分のロゴを出せますっていうことなんですよね、きっと。
使ってる技術は全然違うと思うんですけれども、うんうんうん、イメージ的にはそういうイメージですね。
どのユーザークライアントを使ってても、そのメールのセンダーに関連するというか、そのメールのセンダーが指定するプロファイル画像がロゴ画像としてセンダーの名前の近くに出てくる。
そうです、
うん。
イメージ的にはそうで、ただ中身で使われている技術は全く違うってことには注意しなくてはいけない。イメージ的にはあそこのアイコンが、うんうんうんうん、企業のドメインからちゃんと送信されているメールであれば、そういうもので、そのさっきのそのアカウントのプロファイルはもうあくまでユーザーアカウントに紐付けられたアイコンですけど、今回の場合はその送信ドメインの認証だっていう。うんことに注意だっていうことと、うん、その、使ってるのはあくまでもその D マークプラス Vimi のスタンダードのものっていうことなので、イメージ的にユーザーさんが見えるものに関しては同じようなイメージなんですけど、うん、使われてる技術は違うということですね。うんうん。でもユーザーさんにとっては、まあ、認識しやすくなるというか、これがなりすましなのか、そうじゃないのか、
うん、
視覚的に非常にわかりやすい。
うん
ので、なりすまし対策にはなると。
あれでも、なりすましの人が自分のユーザープロファイルになんかそれっぽい画像を設定したらもしかしたら同じように見えたりしないのかな？不安になってきた。
でも、その場合は、ちょっと違うんじゃないですかね。
なんか違うように見えるのかしら。
違うように。ただでも、そっか、表示名を、例えば、うん、バンクオブアメリカって書いて、勝手にロゴを設定しとけば、うん、でも、ね、そう、プロファイルに。そうか、そういうのどうやって対策してるんだろう。
ねえ、なんかもしかしたら違うように見えるのかもしれないですね。
でもその画像自体をそのトレードマークが使っているこの正当な、
うん、
例えば今ね Gmail さんが事例としてパイロットから進めているっていうのがアメリカの大手銀行のバンクオブアメリカっていうとこが始めましたっていうのになってるんで、
うんうん、
ちょっとその、事例を取ると今だとそのバンクオブアメリカのそのロゴと、
うん、
あれで出るんですけどそのバンクアメリカのそのロゴをその、PKI の新しい VMC サーティフィケートでサーティファーしているということなので、もしかしたらその辺で何かあるのかな。ちょっと私も調べがついてないんですよね、うん、この。
ちょっと実物見てみたいですね。その、
ね。
バンクオブアメリカ使ってるんで、なんかちょっとメールが。
あ、見てみてください。はい、
来たら見てみます。
それで画像をちょっと設定してみたりとかしてる。どうなっちゃうんだろう。でも、Google さんの、一般提供開始しましたっていうところにも、
う
うん、こういう感じで表示されますっていう、でもまさにね、そのユーザーアカウントの、あの顔のようなところの位置のところに、うん、あのアイコンが来るっていう形になっているので、まあ、そこは別の技術で何かそのユーザーさんが企業ロゴを設定してる場合で、こうな、大元を書き、大元の名前をね、バンクアメリカにしている場合の対策が別のところで取られてるのかもしれないんですけど、
うんうん、
ちょっとそれは興味深いですね。
ね。
でもこの新しいね、その、証明書というか PKI 的にはですね、このロゴを証明するための、
うん、
その証明書っていうものを、があり、
うん、
があり、かつ、この、この企画っていうか、これね、RFC があるんですよ。
すごい。
知らなかった。ここなんですけどね、今日私が。今日私が言いたかったのは。RFC のね、3709っていうのがあって、
はい、
X ポイント509のパブリックキーインフラストラクチャーのロゴタイプス in X ポイント509サーティフィケーツっていう RFC があって、そうなんだ。X ポイント509のロゴタイプの RFC があるんだと思って知りませんでした。
うん、全然知らなかった。キーユーセージとか何なんだろう。
ちょっとこれ見てみ、私ちょっとまだ細かく見てたんですけど、ああここをね。
見たい見たい。ちょっと。あと証明書、はい、ここ証明書自体も見たい。
ここの、そう、ここ。だからバンクオブアメリカの後で見てみようと思ったんですけど、あの、はい、3709っていうのがあって、この3709、RFC 3709自体はですね、2003年に RFC 貸してまして。
すごいな。
他どこで使われてるんでしょうか。
めちゃめちゃ歴史あるじゃん。
ロゴタイプエクステンション。はい。ロゴタイプエクステンションが使われているのを、ちょっと、見たことがなかったというか、あるのかもしれないですけど。
じゃあ、ね、あれなのかな ?CA 自体は、もう昔からその証明書出せる状態だったんですかね、そういう実装が CA の中にはあるのかな。
でも、その、耳自体も、その、一気にね、なったら、その、Google さんが、あの、サポート始めますよとお話しされたぐらいからなので、うん、耳自体も多分、昔、もうちょっと昔からあるでしょうし、あの、アメリカのヤフーさん。日本ね、Yahoo さんはサポートしないみたいなんですけど、アメリカのヤフーさんは、だいぶ前からやってるようなので、発行自体はもうちょっと前からあるのかな
ぁ。
と思うんですけどね。はーい。なので、2019年ぐらいから、非常に盛り上がってきたというのがあるんですけど、
うん、
はーい。発行できてたんですかね。最古の VMC、サーティフィケートはどれなんでしょうか。
CT 見たらわかるかもしれない。
CT があったんでしょうか。その当時。
ないかな。
CT どうなんだろう。いやー、
まあ、ちょっと見てみたいですね。
はい。
あと、その証明書使って何に署名するんだろう。そのロゴのバイナリーに署名するんですかね。
いや、そこまでね、ちょっとよく見れてなくて、その証明書を使って、そのロゴのトレードマークのその所有者とかも確認できますということの、ちょっとぐらいしか、ちょっと、まあ、プレスリリースとかね、概要のあの、プロダクトページとかにはそういうふうに書いてあるので、具体的な仕事とか、ちょっとまだね、掘り起こしきれてないんで、今日のところは、なりすまし防止のための、Tマークとか i 技術をよりユーザーに視覚的に分かりやすくするような技術が盛り上がってますよという話と、
うん、
この謎の VMC サーティフィケートっていうものが使われており、しかも RFC があったという、
うん、
この二つのポイントの。はい。私も RFC3709 を読んでみたいと思います。
今日初めて知ったんで私も見てみたいと思います。
はい。
はい。
今ね、どこの証明局が出してるかっていうと、ディジサートさん、デジサート、うん、ディジサートさんとエントラスさん。
うん。
うん。という、まあ、老舗、証明局さんが、
うん、
はい。二つが出してるようですね。 うん。
ちゅうことはやっぱり、その CA のソフトウェアはまだ出るようになってないのではという
、うん、気もちょっとする。どうなんでしょう。うん、でも、2019年に、はい、2019年からディジサートさんを売ってるみたいなんですよね。うん。
その CA のソフトウェアを自分たちで実装してるような感じのとこから出てる雰囲気ありますね。
ああ、そうですね。ね、うん、ちょっと、ロゴマークのエクステンションか。
うん、
あ、でもなんか、サイトにこうロゴマークつけてたりするやつとかも使ってるのかな、そういうの。
どうなんだろう。
なんとかサーティファイドみたいな、よく、シール？
あー、それは、
あれは別か。
関係なさそうですね。
このあたり疎いというか、
うん、
まあ、このポッドキャストもよく WebPKI、ウェブサーバー証明書の PKI の話だろうとするんですけど、それ以外、あんましてないと思うんですけど、今日はそのメール周りの、メール周りもね、うん、その DKIM もそうですけど、
うん、
PKI がいっぱい使われておりまして、
うん、
ちょっとこの辺、私、勉学が足りないので。
勉学。
でも面白いですよね。
面白いです。こんなことになっていたとは全く知りませんでした。
はい。二つの意味で面白くて。なので、こう、なりすましメールって、やっぱ、大きな問題ですけど、Gmail さんが参入したことで、これは一気に広まるのか、それとも、なんて言うんでしょう、EVSSL 証明書の緑のアドレスバーのような、ユーザーの視覚的な、あれを狙ったものになっていくのか、っていう。
なんかちょっと、その、特に Gmail の場合は、アカウントに、ね、自分のアカウント画像を設定すれば同じ場所に出るっていう点で、EV 証明書のグリーンバーが廃れていったのと同じ結末になんかなっていくような雰囲気をちょっと出だしから若干感じてしまったんですけど。
そうなんですよね。でもさすがにそれは考えてるんじゃないでしょうか。うん、かつあのグリーンバーの悲劇をですね。悲劇をやっぱ考え、でもね、これがすごい考えられていて、効果が出るとすると、うん、SMIME って一つ一つのメールに署名しないといけない。あれはあれであれなんですけれども、うん、このドメインの、なりすまし、送信元なりすましのものがもっと活用されると、
うん、
こう、何かいい、迷惑メールの、うん、迷惑メールってなりすましメールの切り札になるのか。
うん。試してみたいって感じですね。
プラットフォームのサポートとしては、今、Gmail さんが参入したことで盛り上がりましたし、どうなるのか、というのもありますし、グリーンバーと同じ末路だとか、あと、PKI のね、その、はい、謎の RFC とか言ったら怒られちゃうのって RFC ですけど、いやー、いろんなエクステンションあるなと思って、
うん、
あ、いろんな証明書出てくるな、という意味で、
うん、
二重に面白い、二重、
うん、うん。
これ面白いんで、これからもちょっと見つつ、
うん、
調べてまたウォッチしていきたい。
うんうん。ウォッチしたいですね。
です。何か、あんまりね、情報を見つけることができないんで、もし何かね、迷惑メール対策とかでいろいろされてる方、もしかしたら、このビミとかいろいろ見られて詳しい方とか、あと、その、ね、送信ドメイン認証側とかの見られてる方とか、ウォッチされてる方がいるかもしれないので、それこそ PKI 以外の方の方が、
うんうん、
詳しいかもしれないんで、ぜひ何かこの辺に書いてあるよとか、いい、リソースがあったら、共有いただけると嬉しいです。
はい、ぜひ教えていただきたいです。
はい、ということで、今日は一口でございました。
はい。もう、なんか、雑談も済ませちゃったような。
もう言語の話をしだしたらもう、時間がね。
いくらでもね、経っちゃう。あ、でもあれあれ、前回家庭法過去完了の話したじゃないですか。
はい。
あれで、お便りいただきまして。
はい。
家庭法過去完了。あ、家庭法過去は、前半が省略されて、
うん。
If I were you, I would check 何々っていう、その、If I were you のとこが省略されて、I would check 何々っていう感じで言うと、それは、私があなただったら、それをチェックするわっていう、その、文字面的には主語が I なんだけど、その文に出てくる動詞をやるのは you っていう、なんかその、まあ面白い表現になりますって、その前半を省略するっていう話があったと思うんですけど、仮定法過去完了の場合は、後半が省略されるっていう。
なるほどね。
うん。
確かに。
ゆりかさんが例に出してた、I should have checked.
うん、うん、うん、うん。
っていうのは、仮定法過去完了なんですけど、I should have checked は、それを私がチェックしとかないといけなかったね、みたいな感じの意味になると思うんですけど、それは、I should have checked, but I couldn't っていう、なんかその、やるべきだったが、
うん。
できなかったみたいな。その、できなかった、I should have checked, but I couldn't, その、but I couldn't のとこが省略されてる表現だっていう話が、面白かったです。
確かに。
難しいと思ったけど、うん。
うん。
まあでも、難しく考えすぎか。そういうもんだと思ってしまえばね、そういうもんなんですけど。
でも難しい。
まあ言われてみれば確かにそうだなと思って。
確かに。しかもその、I should have checked とかそういう仮定法過去完了？
うん。
で、基本、ネガティブなものにしか使わないっていうコメントもいただきまして、確かにそうかも。
うん。But I couldn't が省略されてるんだったら、それは自動的に
ネガティブになっちゃう。そう、できなかった。まあ、ネガティブとは限らないか、できなかったっていうことを、なるほど、と思って。
なるほどなぁ。うん。
勉強になりました。
勉強になった。
難しいな、英語。英語が世の中で一番簡単なのも。
いや、でも簡単な方だと思う。だって、日本語ですら漢字って多分、何千字とか一万字とか覚えないといけないでしょ、
うん、
多分だけど。
まあ、それぐらいはあるんですかね。まあ、その、覚える単語が少ないという意味ではそうなのかな。
うん、主語と述語の、なんかコロケーションとかも、日本語の方がバリエーションがある気がする。
中国語はどれぐらい漢字がいっぱいあるんでしょうね。
あ、わかんないですね。
今度聞いてみよう。中国の常用漢字は3805個。
ほう。
そのうち1013個は中国語と日本語の漢字は一緒。
へぇ。
日本の常用漢字数は、
2136。
ということは、中国の常用漢字の方が3805なので多いんだ。でも、ひらがながない、カタカナがない分。
あ、そっか。
ローマ字ないとか、あるのかな？あるのかな？ひらがなっぽいやつ。
ローマ字表現？全然わかんない。全然想像つかないですね。
中国語には、 詳しくないんであれ。でももっと3000ぐらいしかないのかな？なんかもっといっぱい使ってそうなイメージですけど。
うん、もっとあるのかなと思ったけど。でも3000だったら勉強したら覚えられるのかな？
まあ、常用漢字がそうなだけで、常用漢字の数がそうなだけで、その組み合わせとか、非常用漢字とか、そういう意味でいくと、ね、もっともっとあるんでしょうし、まあ、あちらはあちらでね、いろんなカントニーズと、台湾ニーズと、
マンダリン。
マンダリンと、うん、なんか違うんですよね。
うん。うん。まあ、アルファベットは20何個しかないけど、文字の数で比べても、しょうがないか。
そうですね。まあ、覚える暗記が得意という意味では、そういうところで、鳴らされてるのかもしれないですね。関係受けてみようかな。
マジっすか？なんか、新たな面白いエピソードの誕生の予感を感じてしまったんですけど。
いや、私ね、前からちょっと勉強してるものがあって、日本語検定は受けようと思ってるんですよ。
すごい。
いつの時代。うん。なぜなら、日本語ちゃんと勉強した方がいいなって
。え、全然全く問題ないですよ。そんな
日常会話は良いでございますけども、お友達は、
うん、
私標準語まあまず乏しい、日本語は怪しい、敬語に至っては人生で使う場面があんまない。お店の人ぐらいかな。まあ、あとビジネスで日本語を喋るときにちょっと使いますけど。
うん、でもなんか、説明してるときとかも、全く違和感ないですよ。
うん。もうちょっとちゃんと、でも、テニア、例えばね、文法という意味で、文法とか漢字とかいう意味で日本語を知ってるかというと、たまになんか日本語教えてって、テニオンは何が違うんだとか、助詞とは何かとか、ああいう知識全くないんですよね。助詞って何みたいな。
それなんかまた別の技能のような気がするな。それだって
本当
説明できるかっつうと。
助詞って何とか、副詞って何っていう。それ勉強したかな？勉強したの？私たち。勉強したか。
母国語は難しい。副詞って何とかも、英語の勉強を通じて、アドバーブみたいな感じがする。
ああいうのって小学校でやってるのかな？
なんか就職、主語、述語、就職語とか。
ああ、やったか。やったような気もするな。そのあたりを、まあその必要に迫られてっていうのも、まあまあまあまああるとしても、ちょっと、面白いなと思って。
確かにね。
言語の勉強って面白いなと。
理解が深まると、異文化コミュニケーションもはかどりそうな感じが。
そうなんですよ。まあ、ロシア語をね、たびたび言ってるんですけど、ロシア語を勉強している関係もあって、ロシア語もなかなかね、進まないな。なかなか上達しないんですけど。ちゃんと、NHK のね、番組もちゃんと毎日ロシア語みたいなのがありまして。結構学んでる方も多いみたいなんでね。ありますけれども。ちょっと面白いなと思って、そういう言語の成り立ちというか。
いいと思います。
いつかね、猫のいる美術館に。
エルミタージュ美術館。
はい。
はい。チャンスがあれば行ってみたいです。
こういうご情勢がね、ちょっと収まって旅行ができるようになったら、ちゃんともうその、トラベルロシア語みたいな、ちょっとずつ覚えて、これくださいとか。
いいですね。
そういうのからやるという。まあ、学校の勉強じゃないので、自分の興味のあるとこからやったらいいかなっていう。はい。 またそれも、おいおいね、共有できたらな、と思います。うん、
はい。
じゃあ、今日はそれくらいですかね。
そうですね。
うん。じゃあ、今日はこんなところで、終わりにしたいと思います。今日も皆さん、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。